では、聖書をお読みしてお祈りして御言葉に向かいたいと思います。イザヤ書32章を今日見てまいります。1節から14節を交互にお読みいたします。この14節までで2つのポイント、そして15節から第3のポイント、典型的な預言者のメッセージは、救い主が来られることと、しかし、裁きが近づいているので悔やためる必要、そして神様が最終的に救いを与えてくださる、この三つのことを告げています。特に注目すべきは冒頭の一人の王が義によって治めるとあるところです。救い主のことが徐々に明らかになっていく箇所です。テーマはここに書きましたが、メシアによる救いの道、救いの計画の約束です。では一節ずつ購読いたしましょう。イザヤ書第32章1節から14節。見よ、一人の王が義によって治め、市長たちは公正によって支配する。見る者の目は固く閉じることがなく、聞く者の耳は注意深く聞く。もはや愚か者が高貴な人とは呼ばれず、ならず者が上流の人とは言われない。ならず者、そのやり方は悪質だ。彼は悪事を企み、貧しい者が正しいことを申し立てても偽りを語って苦しむ者を滅ぼす。安逸を貪る女たちよ、立ち上がって私の声を聞け。うぬぼれている娘たちよ、私の言葉に耳を傾けよ。安逸をむさぼる女たちよ、震えよ。うぬぼれている女たちよ、わななけ。着物を脱いで裸になり、腰に荒布をまとえ。茨や踊るが生い茂る私の民の土地のために、そして楽しい家々のすべて、おごる都のために。天の父様、あなたの救いが徐々に近づいていくことを、この預言書のこの章も証ししています。どうか私たちも、救い主が再び来られる時を待ち望んで、この地上であなたの御業に励むことができるように導いてください。今日のお言葉に光をお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。若干疑問のところも あると思いますけども、大体教えていることは分かりやすい箇所ではないかと思います。姉妹方にとってはですね、なぜ真ん中の段落において女よ女よと男はどうしたのかというふうに疑問を持たれるかとも思います。そこもちょっと触れてみたいと思います。さて、この32章は基本的に31章から続きますユダ王国への警告の章です。特に警告は今読みました中の9節から14節にありますけども、その警告がなぜ与えられているのか、そのことをサンドイッチのようにですね、前半部と前の部分と後の部分が救い主の正しい祭りごとと、そして救い主が幸いな実りを与えてくださる、その時が神様によって計画されて実現するからなおのこと救い主を生み出す、そして御言葉を預かって神の国の前触れともされているイスラエルは神様を信じても仕方ないという信仰を捨てて主に立ち返るようにと教えています。私たちがなぜ困難な時代にも信仰に固く立つべきなのか、それは神様の救いが近づいているからです。悪が非道、そしてのさばっているように見えたとしても、神様は必ず正しい裁きをなし御国を完成してくださいます。そしてどうして今悪を完全に滅ぼさないのかといえば、聖書の各所が語っているように、一人でも多くの人が悔い改めに導かれるためで、神様は忍耐しておられるのです。もしその忍耐がなかったら、私たちも当の昔に滅びてしまったはずです。ですから先に死に立ち返った者は、これから死に立ち返って救われる方のために、困難の中でも人ともに忍耐して待ち望み、また証しをしていくのです。では私たちに与えられている希望と、また私たちが告げるべき悔い改めのメッセージを共に確認していきましょう。冒頭の一節、印象深い言葉です。一行目だけお見せします。見よ、一人の王が義によって治めとあります。義によって治める、義の王と言いますと、救い主の予表と、されていますメルキゼデクという名前の、祭司であり王が、アブラハムの時代にいましたけども、真の義の王は救い主です。このお一人に救いがかかっています。このお方が来られることを裁きの中でもイザヤは繰り返し告げています。そしてこの32章の前半といいますか、前の3分の1の8節まではこの義の王がどんな正義を打ち立てていくかということを教えています。まずはこの義の王の支配は正しい正義を確立する家臣たち、指導者たち、 為政者たちによっても支えられるということが告げられています。一節の二行目、首長たちは公正によって支配すると。義の王は義を広げて正しい社会が築かれるように導かれます。支配するよりも人々を守り、慰め、いたわり、励ます、そういう働きを立てられた器がするならば、皆平和に希望を持って暮らせるようになります。やがて神の国を治めるようになる生徒たち、私たちもそのように強権によってではなく、愛によって、そして義によって治めるために主と共に立ち上がるのです。救い主の印、それは酒どころであり、隠れ場のようになり、また潤いをもたらすものです。キリストはまさにそのようなお方でした。二節最後に、乾ききった地にある大きな岩の影、つまり厳しい日差しの酒どころになるというのです。そしてその恵みは人々の心にも昇ります。イザヤは散々と、目が閉じている、耳が聞こえ閉じていると訴えましたけども、霊の目、霊の耳を救い主は命を与えることを通して開きます。主の救いが示されているところに、私たちは神様の御業を見、恵みを見、また栄光を見るようにされます。そして主の教えを注意深く心を込めて聞き従うものにされます。そんな中で、愚かと言われる、無知と言われる普通の人が悟るものにされていくのです。キリストの弟子たちはまさにそうでした。無学な普通の人であったのに、人によっては怒りんぼ、いかずちのことも言われていました。ペテロを見ても軽率でした。トマスは疑い深かったです。また弟子たち皆、誰が偉いかと争うものでした。そして十字架に向かうときに、どれほど彼らが悟りが鈍かったか、信仰が弱かったかということを露呈しました。しかしキリストによって彼らは優れた信仰者、知恵者、リーダーとなって、彼らの種まきを通して全世界が変わっていったのです。聖宮、つまりもう気が短くて忍耐のないものが注意深く聞いて考えて決断します。もつれた舌もはっきりと早口で語ると。早口言葉の早口ではなくて、よどみなくきちんとスムーズに語れるということですし、はっきりと、と何を言っているのかわからないのではなく、はっきりと理解できる言葉を語ります。このように正義が確立していきます。そして五節の終わり、二行目以降はですね、 このように正義が確立すると、愚かなもの、よこしまなものが上に立つということはなくなります。当時のユダは、まさに下克上というと違いますかね。上に立つのにふさわしいものがですね、もう優れたものがいなくなってしまったので、もう仕方なしに立てられますけども、よこしまな者たちが上に立つとかえって事態は悪くなり、人々は苦難を抱えるようになる。そんな時代でした。しかし、そのような人たちが上に立つことはなく、裁きを当然曲げることがなくなり、高貴な人が高貴なことを計画し、また高貴なことが固く立つと告げられています。まあ、高貴というとなんか身分が高くてというイメージがありますけども、高い基準、高い理想に従って尊いことが志の堅固な方たち、自分をしっかりと律し、そして愛と配慮と、そして品位のある人たちによって成し遂げられていくというのです。それは身分制度でどうこうという話ではなく、神様に喜ばれる、キリストに似たものとされて、この尊いことが重んじられ実現していく世界ができていくのです。主の生徒たちはまさにそのためにこの世にあって召され、そして使わされていることを覚えましょう。さて、9節から14節までに当時のユダの状況を見ながら、裁きの時が、荒廃の時が迫っているので、主の言葉に聞けと悔い改めを呼びかけています。なぜここに、女性たち、娘たちと、言われているんだろうかと、男性は責められないのかということが、あるかもしれません。ただこの、女たちよというのは、イスラエルの言葉では、人が住む場所、町や、地や、都とかですね、それらはみんな女性名詞が使われています。ですから、人間の女性だけを指すのではなく、人々を育むそれぞれの場所、そして生活を営む、さまざまな社会、それらを女たちよと、娘たちよという言葉に重ねているのかなと受け止めていただければと思います。ですから女性だけを責めているというわけではなく、男女、また老若男女と言っていいでしょうか。それらに向けられていると読んで、巨大型も女性だけ責めてるというわけじゃなくて、自分自身のことも当てはめて受け止めていただければと思います。で、何をやっているかということを、預言者は伝えています。危機が迫っているのに安逸、つまり目の前の、 休みや楽しみ、くつろぎ、これらを貪って危機感なしに油断している、困難から目をそらしているという状況です。まずなすべきことは、私の声を聞けとありますように、神様いなくても大丈夫と高ぶることをやめて、まず主に向かい主の声を聞くことが大切でした。他に救いの道、回復の道はないからです。なぜ安逸をむさぼるのか、それは高ぶりでした。神様いなくても大丈夫と。しかしこの高ぶりと油断は期限を切って覆されると預言者は伝えています。一年と少しの日が経つとあなた方は罠なく、収穫がなくなり借り入れもやってこないからだと。一年経つと収穫どころではなくなる、荒れ果てさせられると告げられています。罠なくと十節の二行目の終わりに書かれています。ああ、もう震えてもうどうしようもなくなるという状況です。十一節の冒頭、安逸を貪る女たちよともう一度繰り返されていますね。九節と同じく、震えよ、罠なけ、着物を脱いで裸になり腰に荒布をまとえと。豪華な衣装を捨てて悲しみを表す荒布をまとって悲しみを表せと、そしてへりくだって主に助けを求めようと呼びかけます。十二節には、胸を打って嘆け、彼女ら彼らが望んでいました麗しい畑や実り豊かなブドウの木がなくなってしまった、損なわれてしまった。そしてそこが雑草の生い茂るところになってしまう。こうして高ぶった都は廃墟とされます。宮殿も見捨てられ、遊興の笑い声、歌声、それらはなくなって静まり返ります。こうして荒廃した中に人々は死んだり逃げ出したり、また衰え果てて声も上がらないという状況の中で喜ぶのは野呂場だけだと。また群れ、羊の群れの牧場になるからだと。その時が近づこうとしていました。預言者はイスラエル、ユダの民がここまで警告しても立ち返らないことを知らされた上で、しかしと十五節から告げています。主の警告にも聞かなかった堅くなな民は滅ぼされることになります。しかしその先に回復の時が来ると告げられているんです。15節から20節をお読みいたします。しかしついに糸高きところから私たちに霊が注がれ、荒野が果樹園となり、 果樹園が森とみなされるようになる。光生は荒野に宿り、義は果樹園に住む。義が平和を作り出し、義が常しえの平穏と安心をもたらすとき、私の民は平和な住まい、安全な家、安らかな憩いの場に住む。あの森は氷が降って倒れ、あの町は全く癒しめられる。ああ、幸いなことよ、すべての水のほとりに種をまき、牛とロバを放し飼いにするあなた方は、神様の、憐れみとまた、裁きがやがて来ると告げています。この第3の部分を見てまいりましょう。14節までで、ユダが裁かれることが宣告されましたけれども、その後に神様は神の民を再び憐れみ、回復し祝福することを宣言しています。その回復はどう始まるでしょうか。糸高きところからと15節の2行目にあります。神のもとから私たちに霊が注がれと。神様の憐れみの霊、救いの霊が注がれて、人は主に立ち返り、その霊を回復する。そして人本来、神の民本来の神様に喜ばれる考え方、生き方をするようにされる。人の霊が新しくなったら、あらゆる点で祝福が戻ってくるんです。彼らは主に頼み、謙遜に忠実に自分の技を、働きを成していきますね。誠実に働くときに祝福が戻ってきます。忠実な農夫はもちろん主の恵みがあってですけども、豊かな実りを実らせます。荒野が果樹園、果樹園というとですね、比較的平らな地にですね、果樹がポンポンポンと植えられているところで、生い茂っている感じではないですよね。でもさらに森になるというんです。緑が豊かにされてゆきます。ポツポツポツッと木々が見らせても、それは感謝なんですけども、森のように一面豊かな実りで満たされる。それだけ祝福が広がっていくのです。また光生は荒野に宿り、義は果樹園に住むと。義とここで、繰り返されていますね。公正は正しいということ、そして義、それは正しいあり方や正しい関わりを示しており、また義は神様の救いを表しています。ただ正しいだけでなく、愛と憐れみと祝福が満ちてゆきます。義の心、そして義の、救いの恵み、それらが至るところに満ちて平和な社会が築かれてゆきます。そこに安心があります。ますます祝福が満ちてゆきます。 神様の祝福のあるところ、恵みのあるところ、そこには祝福が満ちるんです。しかし冒頭の部分でも、よこしまなものと邪悪なものが残っていましたように、神様の祝福があるところに、それを拒む者たちも出てきます。その時に神様に、かたくなものはますますかたくなにされ、罪深くされていき、自らに裁きを招くようになります。19節にある通りです。あの森は氷が降って倒れ、あの町は全く癒しめられる。救いが明らかにされるときに、罪も明らかになるという現実もあります。それは、しかしながら罪を知って心から悔い改めるための神様の憐れみでもありました。よこしまなことでうまくやっていったらですね、悔い改めることはできませんけど、悪いことを考えていたら祝福が失われるんだということが分かれば、立ち返ることができます。そして最後の節、ああ幸いなことよ、すべて水のほとりに種をまき、牛とロバを放し飼いにするあなた方は、と。すべての水のほとり、豊かな潤いがあるところは主のもとです。そして平和のうちに家畜、また働きを発展させていく、増やしていく。主の祝福の中で忠実に労苦して実を結ぼう、建設しよう、豊かな社会を作ろうとする者たちの営みを神様は幸いで満たしてくださいます。やがて、神様はそのような時を来させてくださいます。私たちは今必ずしも、平和で豊かというわけではいきませんけれども、その時が来ることを覚えて、時が良くても悪くても誠実に仕えていきましょう。忠実な農夫こそ第一の収穫の分け前に預かるべきですとパウロも言っていますが、私たちも神様に信頼して良い種をまいていきましょう。この初夏から夏に向けていろんな集会もあり、そのために準備しておりますけれども、主の技に、良い時にも悪い時にも希望を持って励み、愛、そして使い合っていきましょう。最後に20節をお読みいたします。ああ幸いなことよ、すべての水のほとりに種をまき、牛とロバを放し飼いするあなた方は。天の父様、あなたの救いは確実に近づいています。どうか、そのことをイザヤの時代よりもはるかに近づいている今だからこそ、ますます希望を持って主に従い仕えていくことができるように、私たちを守り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。